はい、皆さんご苦労様です。これより9月11日の会議を行います。事務局長、出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は13時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、2番、岸野正人議員。
はい、2番、岸野です。
それでは2番、岸野正人議員に質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、湯沢高原の将来像をどう考えているのかということなんですけれども、前回の一般質問で湯沢小学校の利用方法を中心に東側の町づくりのお話をさせてもらいましたけれども、今回はロープウェイの話題を中心として西側の町づくりの話をさせていただきます。西口から県道のいわゆる温泉通りにつきましては、ご存知の通り、温治協の組合員を中心に通りの活性化、電線の地下埋設化と歩道の設置など分野別に分科会が設置され進んでおりますが、なるべく良い影響を及ぼすべく検討を加えたいと考えております。湯沢町にとって湯沢高原関連施設は今後も大切な観光資源であり財産です。現在の契約は平成29年3月、つまり28年度末で終了します。現在が契約5年契約の半分というところだと思います。つまり28年3月、27年度末がお互いに契約の更新を拒絶するかどうかの期限となっておりますので、少なくとも次年度、27年度中には次の5年の在り方についての意思をある程度固めなければならないと私は思いますが、今何かを決める必要は全くないんですけれども、約1年半、つまり次の冬、次の夏、その次の冬をかけて将来像を考えるための課題を現段階で明らかにしておこうと思いまして、質問をさせてもらいます。まず契約の形態をどうするかということにあたりまして、まず自分の考えを述べますと、要は施設貸借契約のような現行契約の方針が私は良いのではないかなと考えています。指定管理のようにいくらで運営するという感覚ではなく、地代や使用料を払い、かつ利益を上げるための努力をしてもらうには現行のような貸借契約が向いているのではないかと考えるからですが、現在は施設等貸借契約とリフト等の営業譲渡契約に基づいております。一方で指定管理制度というのも視野としては考えられるのではないかと思いますが、この辺いかがお考えでしょうか。
はい、2番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは岸野議員の質問にお答えいたします。現時点では特に支障がございませんので、同じ契約形態を基本に今考えております。ただし契約内容については26年度の状況を踏まえて検討していきたいと思っているところでございます。指定管理制度は行政財産の管理制度なので、現在は普通財産として対応していますので、今後の検討が必要に今なるものと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
私個人の印象なんですけれども、指定管理制度っていうのは競技でいうとそのゴルフのサドンデスみたいな印象がありまして、提案や準備のための期間が十分と思えないというところがあります。信頼関係と緊張感を保てるような貸借契約が望ましいと考える私も次第であります。ちなみにリフト等の営業譲渡契約なんですけれども、28年度末あるいはどこかの機会に訂正をされてはいかがかと思いますが、 これは丸2とも関係するんですけれども、契約段階での社名がスノーリゾートサービス株式会社のままで、社長名も大久保氏のままになっておりますので、これはまあ2と関係しますが、営業の責任者と、こうなんだ、リフトを直すときの受注者が同じ代表者名に現状ではなっておって、法的に問題ないとしても、これどっかで是正する必要があるのではないかと思いますけど、いかがでしょう。
はい、2番、岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
その内容の見直しについては今ほどお話があった通りしていく必要はあるというふうに思っておりますけれども、この営業譲渡の契約書についてですけれども、このスノーリゾートサービス株式会社と湯沢町とが契約譲渡契約をしているわけですけれども、これはそのスノーリゾートサービスがですね、合併をしたということで、この譲渡は引き続き行われているとこういうことでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは、2番、岸野正人議員に3回目の質問を許します。
その件は分かっておって、別に大問題にしたいというわけじゃないんですけど、ただ運営している側の代表の名前と今の段階で、そこから受注をする事業者の代表が同じというのはちょっとおかしいんじゃないですかと。だから何かの機会を捉えて、今すぐでなくても結構なので、契約書の名前を変更すべきではないでしょうかねという質問です。もう一度お願いします。
はい、町長の答弁を求めます。はい、町長。
契約書上ではですね、そのことは必要はないということでございますけれども、言われていることも、ある意味理解できるところでございますので、今後検討した上でまた進めていきたいと思っております。以上です。
町長の3回目の答弁が終わりました。それでは岸野正人議員に質問事項1の丸2について1回目の質問にします。
はい、誤解を生まないために丸2の質問もありますのでよろしくお願いします。丸2は候補として、次の5年間ですよね、の候補として現在のハイランドパーク株式会社以外の可能性あるかという質問でございますが、これやっと累積欠損が解消されようかというところに来ていると思います。現在のハイランドパークさんは、その前身のスノーリゾートサービスの時から、町が困って、お願いをしてというか投げつけたというか、言葉は別ですけど、やっていただいて、それによって累積欠損金が発生して、その解消のために今5年間の契約をしているんですが、そういうその経緯からすればハイランドパークさんというのは本命かもしれませんけれども、今から何も選択肢を狭める必要は私はないんだと思います。ですので、現在執行部から見た現況の評価というのはどんなところなのか、それとまた今後湯沢高原運営に関する提案、その公募や方法などどう考えていらっしゃるかをお聞きします。
2番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸2について答弁をいたします。湯沢高原ロープウェイ施設の営業をお願いをしているハイランドパーク株式会社は、これまで年間売上5億円を超える堅実な業績を積み上げていただいており、また施設の安全管理など円滑な運営を行っております。私は一定の評価をしているところであります。また湯沢高原の民営化については日本ケーブルさんに町がお願いした経過もありますので、現時点では系列会社であるハイランドパーク株式会社の更新を考えております。もちろん今後具体的な検討をして決定になるものと思います。なお平成29年4月以降の契約について現時点では提案や公募、 それらの方法などについて、検討をいたしておりません。以上です。
町長の答弁がありました。2番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、先ほどのちょっと繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、リフト等の営業権を持つハイランドパークさんの親会社である日本ケーブルさんが整備の受注者となっています。施設の安全面への信頼はこれ高いと思いますし、けれどもその親会社子会社という間柄の中でやり取りをしているということにつきましては、いらぬ不信も招くかもしれませんし、事実、非公式なのかもしれませんけれども、運営委員会の中ではちょっとどうかと思うなというような声も聞いております。この関係について、問題ないと考えていらっしゃるのでしょうけれども、いかがお考えか改めて伺います。
はい、2番岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではお答えいたします。今ほどの質問ではですね、その親会社と子会社という関係の中で受注がされていることに不信感を持つ方もおられるのではないかと、こういうことですけれども、やはりそのきちんとした中でですね、これらの業務というもの、あるいは契約というものが行われているというふうに私は今のところ思っておりますので、今後についても先ほど申し上げたとおり、ハイランドパークをこの経営ということですね、お願いをしていきたいと、こう考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、先ほど他の提案の公募など運営方法なんかをその公募するつもりはないというお話でしたが、それはそれで、決めたならそれでしょうがないですけども、普通に考えると現段階で、累積欠損金が解消しようかと目が立っている中で、必ずしも選択肢を狭めるべきではないと私は思いますが、その点について、できれば運営方法や提案など広く受け付けるようにしてはいかがかなと、次の1年半の間はと、で最後の1年半については決まったところと、次の5年間をよりいいものにするように一生懸命検討を重ねればいいと私は思うんですが、いかがでしょう。
はい、2番岸野正人議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではご答弁をいたします。公募であるとか、あるいは新たな提案ということもですね、これはこれとして、必要な部分もあるかと思うんですけれども、このいわゆるそのハイランドパークとの5年間の契約の中で、不都合が生じなければ、契約をお互いにその拒絶することなければということでございまして、先ほどから申し上げさせていただいている通りですね、売上の方も顕著に着実に平成18年の4億4000万から5億今年は5000万円というようなところで、売上も確実に上がってきておりますし、安全というようなことの対策につきましてもきちんと対応できているのではないか、合わせてそのホスピタリティということについても、いわゆる公営企業が行っていた頃と比して数段やはり上がってきているというふうに自分自身は思っておりますので、引き続きですね、申し上げた通り今のところ現段階ではハイランドパークとの運営この委託というようなことを考えているところでございます。以上です。
町長の3回目の答弁が終わりました。それでは2番岸野正人議員に1の丸3について1回目の質問を許します。
はい、 4回目ができない以上、その酸の中へ混ぜるより仕方ないかなと考えておりますが、累積寸金の解消のタイミングと施設使用料の見通しということでお伺いします。累積欠損金はこれ総務課からいただいた資料ですけれども、失礼、副町長からいただいた資料ですけれども、24年5月末で累積欠損金は7900万円で、25年5月末で4900万円、大雑把でいうと3000万円減っております。で、26年5月で約2400万円、これも大雑把で2500万円減っております。で、このペースで、進んだ場合ですね、平成26年度中に累積欠損金が解消されて、平成27年度から地代が約1500万円、これは26年度の予算書にある金額ですが、おおむねです。それから税引き前1000万円の約半分であろうと思える500万円の使用料収入が予想されると、27年度からですね、という見通しで、あろうかと思いますが、そういうことでよろしいかどうかというのと、また、この税引き前、1000万円の半分で500万円、約ですけど、想像ですけども、この原資は、湯沢高原スキー場の冬季営業成績改善のために、例えば駐車場整備など、計画的な再投資に充てるべきと、私は考えておりますが、いかがでしょうか。
はい、2番、岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではお答えをいたします。ハイランドパークの決算期は6月から5月であり、平成26年5月末の決算見込み状況とその後の収支計画を皆様にも配布させていただいておりますが、それによれば平成25年5月期には6434万2000円、平成26年5月期には3560万5000円となる見込みになっております。また同じく平成27年5月計画の修正欄を見れば、あくまでも7月25日現在の計画としてでありますが、平成27年5月期までに累積欠損金とはすべて解消される見通しとなっています。もしそうなれば、利益の範囲内でありますが、平成27年度の借地料とそれを支払ってまだ利益があれば、その2分の1を施設使用料として町に支払うという契約になっています。次に町がこの金額をいただくことができた場合の話でありますが、リフト建設の債務負担行為や植栽等の経費も支払う必要があることから、まずこれらに今充当するということになると思います。なお、この8日にハイランドパークの6月から8月分までの営業収支状況の報告がありましたが、8月の天候悪化が影響し、昨年比較で1580万、予算比較で2960万円の減となっていますので、これからの紅葉シーズンの誘客に全力を尽くしていただきたいと、このように願っているところでございます。以上です。
大体、はい、
町長の答弁が終わりました。それでは2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、これ丸2とか丸4にもこう関連してくるんですけれども、ハイランドパークさんが運営者であろうとなかろうと、スキーゲレンデの近く、湯沢で言えばロープウェイ乗り場の近くに駐車場があるということは、スキー場の魅力と価値が上がることになりまして、町長が力を入れて話すところのスキー産業の復興にも結びつくと考えますし、何よりロープウェイの冬の収益、まあ夏は儲かるわけですけど、冬の収益は厳しいと、それの改善につながるというふうに私は考えます。地域の経済の支え 地域経済の支えともなりますので、本当誰が運営するかどうかではなくて、駐車場が近くにあるというのはスキー場にとっての絶対条件だろうと思いますが、今までの植栽や債務負担はこれがあろうとなかろうと続けるわけですから、こういう分はせめて、価値を高めるため維持するため将来のために投資すべきだなと私は考えます。再度質問をさせてもらいます。
はい、2番、岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほど岸野議員が言われる通りスキー場にですね中傷があるということは当然、必要なこと、あるいはそのいわゆる今駐車場があるのが、お客さんを呼び込むために、当たり前という状況になっていることは承知をしているところでございます。その中でいわゆるその利益が出た2分の1について、今ほどその債務負担行為であるとかあるいは植栽でというお話をしましたが、それらにも充当していかなければ当然のことですけれども、さらに魅力あるという観点の中ではそれがですね積み重なっていくということであるならば、これはやはり その中での蓄積の中でさまざまに検討した上でですねそれに当てていくということが必要だというふうに思っています。今回湯山荘の解体、またこれを買い上げ、そして駐車場をあそこに施工するというようなことで約9000万程度の金額がかかるのではないかというふうに思っておりますけれども、それらについてもですねやはり駐車場が必要であるというような観点に立って進めているところでございまして、今までのそのロープウェイの高原スキー場の在り方というものを含めてさまざまにこの次の質問にも関連するわけですけれども考えていかなければならないんだ、それは温泉通りも含めて冒頭岸野議員がおっしゃっておられましたけれども、それらのことから考えていくわけでございまして、いわゆるその利息欠損金がなくなって町にその地代あるいは借地料などがですね委託料などが入ってくるということになれば、さまざまに検討する中でこれを考えていかなければならないとこう思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは2番、岸野正人議員に3回目の質問をします。
はい、結構口癖であるさまざまにこう検討していただく中で1500万の地代というのはこれ今度から入ってくるようになるわけです。それ今までと違って入ってきます。なのでその分だけでも多額の分は確かに植栽と継続費じゃなくて借金をしてますよね、債務負担行為を、そういうのも分かるんですけれども、ロープウェイ自体の町の財産であるロープウェイの価値を落とさないためにこれ駐車場が必要だろうと私は思います。で先ほど丸2で議論しましたけれども、ハイランドパークさんが悪いなんて私全然思わないし、文句もないんですけども、安全面も信頼してますし前よりは良くなったかもしれないけれども、もっといい提案があるかもしれないという点では、町の財産をこう駐車場と同じ意味で町の財産の価値を高めて将来ともに役に立ってもらうためには選択肢を狭めるべきではないし、価値を高めるに決まっている駐車場整備には着手すべきだと私は考えておりますので、これが違うというのであればどうぞもう一回答弁をいただきたいと思います。
はい、2番岸野正人議員の3回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
駐車場がいらないというようなことは言っておりません。スキー場今駐車場があるのが当たり前になっています。ただその、例えばナスパ仁王谷さんなんかは2200台入ると言っています。また中畑のスキー場等もですね、設備投資をしてそれぞれにお金をかけてやってるわけですね。はいはい、ですよね。ただその 6月議会でもご指摘がございました。1億800万も毎年かけてるじゃないかというようなことを言っておられましたけれども、これもですね、4600万の債務負担行為、リフト掛け替えをするということでスキー場を継続するんだということを決定したわけですよね。そういうことで、お金もかかっているだけれども、やはり今後については他のところにもやはり充当していかなきゃならないということから、やはり入ってきたお金についてそれぞれに配分をしていくと、こういうことなんですけれども、決して駐車場が必要でないというようなことは言っておりません。だから湯山荘のところにもああいう形でお金もかけさせていただいているところですし、ただその今までの経緯というものがあって、ロープウェイは今ナスパ、ガーラ、そして高原という中でお客様を送迎をしておりますよね。そういうような形態であるとか、いろんなことを考えていくことと同時にですね、町がやはりこれはそのハイランドパークが設備投資をしてお金を出して支払いをしていくということではなくて、町が整備をして、そして借地料は町が支払いをしなきゃならない、そういうようなことを考える中で、その一番いい方法はどういうことかということについて、これから考えていかなければならないんだということを申し上げているところでございます。
町長の3回目の答弁が終わりました。それでは2番岸野正人議員に質問事項1の丸4について1回目の質問にします、
はい、今ご答弁で言われた、一番良い方法を考える中でということの、私が考える一番良い方法というのが駐車場です。そこで4番の質問がありますが、布川ゲレンデの将来像と駐車場整備の必要性とその形態についてということで、お聞きします。当期の駐車場はゲレンデとロープウェイ施設の近く、今考えていると布川スキーリフトの衛生バーン側、つまり南東側のバーンのその左側、こちら下から見ると左側の昔スキー場だったところが望ましいと私は考えています。ご存知の通り、ウィンタースポーツというのはスノーボードにしろスキーにしろ重装備、結構な重装備です。この場所であれば布川衛線側はファミリー層はもちろん、特に荒れた天候時の修学旅行に最適なバーンだと考えておりますし、また AB とも夕方以降の競技用練習バーンと、これ白井議員の質問にもあったんですけども、練習用バーンとしての活用も考えられてきます。さらに言えば駐車場がその場所にあるということで、条件や広さからして、これ機械除雪、わざわざ井戸掘ったりしなくても維持が可能かなというふうに私は思います。改めて丸4ですが、このような駐車場が必要なんだと私は考えておりますけれども、どうお考えなのかお答えをお願いします。
2番岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸4についてお答えをいたします。布場スキー場についてはゲレンデの縮小や借地料金の引き下げを行い、収支の均衡を図るために努力をしていますが、リフトの老朽化により多額の修繕費が予想されるというようなことから、存続については厳しいと言わざるを得ません。ハイランドパーク株式会社からは議員が言われる位置で駐車場整備の提案がされていますが、布場スキー場の今後の方向を検討をする中で駐車場整備についても慎重に検討してまいりたいと、こう考えております。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に2回目の質問を入れます。
はい、リフトの老朽化、なんとなく見りゃ新しくはないなと思いますけども、リフトの老朽化で将来の存続が厳しいという中で、町長選挙後に布場スキー場の営業延長という方向転換がされましたよね。やめるという方向だったのが2年、最大2年伸ばそうという方向が発表されましたが、これは要するに厳しいんだけど2年伸ばそうということ とはちょっと私は考えにくいんです。というのは構想があって、仕方なく2年というんじゃなくて、構想があってこれカクカクしかじかだから2年延ばしたんだろうというふうに私は思ってました。当然その、駐車場構想が、まあ、今聞けばあるようですけども、提案があったようですけども、駐車場構想があったりリフトの書き換え計画があったりいうような中で、やめようという方向が2年伸びたんだろうなと私は予測しておったんですが、ロフトの老朽化もあるし存続が厳しいというのに2年伸ばしたんだという答弁だとちょっと筋が通らないかなと私なりには思います。またこの延長についてはやめてほしくて言ってるわけじゃなくて、延長については結構その重要課題の割には議員協議会で測ったりとかそういうのはなくて、いきなりポンと延長が決まったという経緯もありました。その辺もちょっと不思議だなと思っておったんですけれども、要するに将来構想をなくしてただただ都合が悪くて2年延長したのかという答弁に聞こえましたが、その点いかがでしょうか。
2番岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。ぬるま給油については、まあ、23年24年の営業形態を見てそれで判断するということだったというふうに思っております。そういう中で、地権者の皆様方と、まあ、協議が進められてまいりました。しかしそのここですぐにですね、スキー場を閉鎖するということはぬるま地区の方々をはじめ、その湯沢地区のスキー場全体に及ぼす影響ということも大変多くなるという思いがあって、まあ、2年について延長をして地権者との契約についても2年間、まあ、契約延長をさせていただいたところでございます。そういう中でですね、例えば今の室場スキー場の売り上げが約700万円ぐらいでございます。そしてそのハイランドパークの方からいただいているそのリフトの13年度14年度の最低デモというその修繕料がですね、13年度で480万、14年度で420万と、あ、13年度、ごめんなさい、すいませんね、というようなことでですね、やはりその、まあ、地代も一時期1500万ということですけれども、まあ、1000万近くあったものもどんどんどんどんと少なくなってきて200万程度になってるんだと、ぬるまだけを見ればですね、なってるんだというふうに思いますが、そうしてもやはりその、まあ、負担というものがかなり今町にとって大きくなるというようなことを踏まえた中で、まあ、布場もですね、まあ、閉鎖せざるを得なくなってきているのではないかという、まあ、厳しくなってきているという、まあ、言い方をさせていただいたところでございまして、将来構想というか将来的な構想から言えば、その、まあ、前々から、まあ、布場というスキー場はスキーが湯沢に入ってきて100年という中で最初のスキー場というようなこともあって、スキーのメッカとしてあったわけですけれども、さまざまにその湯沢町の財政状況ということを踏まえた上で、まあ、将来の構想に立つ中でですね、そういうまあ厳しいという言い方をさせていただいたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員に3回目の質問にします。
その修繕の見積もりであるとか、ハイランドパークさんからどういう提案があったかとか、これ我々議員は分からないわけで、その辺知識としてはずれてしまっているかもしれませんが、ずれているかもしれませんが、スキー場が必要だなという認識は同じだということですので、スキー場、ごめんなさい、駐車場が必要だという認識は同じですので、丸5の質問に移りたいと思います。
はい、 それでは岸野正人議員に、質問事項1の、丸5について1回目の質問を許します。
はい、この丸5については純粋に湯沢高原スキー場ということではなくて、一般的にスキー、駐車場整備ということでお聞きをさせてもらいたいと思います。37の脇の新幹線高架下がこう使用できなくなりました。そのせいもあって現在旧岩間荘を買い入れて駐車場整備しているところですが、この他にも高架下が使えなくなる可能性が高いのではないのかなというふうに私は思います。駅地下の駐車場はあれも言いようによっては高架下ですが、高架下の上に配線あるいはケーブル、パイプ等がコンクリートに、ボルトオンされてたくさんあります。何かの構造や仕上げが違うのかもしれませんけれども、あれも高架下といえば高架下ですし、ちなみに、今年の諏訪社祭礼の新幹線の高架下、非常に天井の低いところですけれども、あれも今年から使えなくなりました。つまり高架下については非常に見通しが暗いというのが現状だと思います。で、今まで、丸4で申し上げた駐車場構想はとりあえずない、様々に考えた中であるかもしれないですけど、とりあえずないということなのですけれども、越後湯沢駅から温泉通りの街づくりとの関連性で考えられる駐車場候補地と計画はあるでしょうかという質問です。またその方法なんですが、公営駐車場を整備するとなるとある程度の収入が見込めるような方式が重要なのではないかというふうに私は考えますが、計画があるかないか、あるいはどんな、あるとすればどんな形態が望ましいと考えているかという質問をさせてもらいます。
はい、2番岸野正人議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
最初にスキー場、いわゆるの駐車場の件ですけれども、これをやるとかやらないとかということは別にして、その検討していくということを申し上げたということでご理解をいただきたいと思います。それで、この丸5についてでございますが、現時点において具体的な駐車場の整備はないが、将来的にはですね、この温泉通りを含めてどのような形でしていくかということについては考えていかなければならないと思っております。今後整備するとなれば、税収が減少する中で当然ですね、収支を考えながら計画を立てていく必要があると思っています。このまた皆様方にですね、企業支援というようなことで前からお話をしていたことがあるかと思いますが、この支援の要項について今後皆様にまたご提示させていただくことになっておりますが、このいわゆる起きる企業の中にですね、駐車場の整備というものを入れて、湯沢町にとって駐車場が必要なんだというような部分から、その重点事業、新しいそのエネルギーであるとか、それらと同列に考えた中で取り組みをしていこうというふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、今までの流れの中ではそのやるやらないじゃなくてご検討いただければと思って次の質問をさせてもらいます。まず候補地と計画なんですけれども、これは電線埋設に向けて通りの話ですが、町の手助けもあって民間主体で通りの在り方を今研究が始まっております。温泉通りは観光、湯沢観光の顔だと、これは町長もおっしゃられている通りだと思いますが、駐車場整備とその採算性もある程度考えていかなければならないのかなと、これもおっしゃる通りだと思います。その調査検討をするとか、何らかの手を打つとか というのは あってしかるべきではないかなと私は思います。質問したから考えがあるって聞いているわけですが、携帯についてはこれあくまで例えばですけれども、一国間の裏くらいが候補地になってくるのではないかと思いますが、いわゆるスーパー使うといくらまでならタダとか、それからいくら以上はお金がいくらとかという駐車システムもありますし、自動でバーが上がり下がりをします。で、これを考えたらいかがかなと思います。というのは、その本来店舗とか自宅というのは自分の車の置き場所とか店舗用の駐車場とかっていうのは、その方が本来用意するものが基本ですけれども、温泉通り、まあ、駅通りもある意味そうなんですけれども、そういう歴史をたどってこなかったというのは、これは現実でありますので、ただで駐車場を使ってくださいとかいうレベルではなくて、あなた方が使う分の、代金を払ってくださいねと、お客様が使うにしろ自分が使うにしろという感覚で、駐車場を事業として、これは委託なりなんなり検討を重ねてはいいんじゃないかなと私は思いますけれども、そのあたりいかがお考えでしょうか。
2番岸野正人議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは質問にお答えいたします。温泉通りを全体を考えたときに駐車場が必要であるということの認識はしております。しかしその場所がどこでいいのかということについて、今ほど岸野議員の方からご提案がありました雪国館の裏、これも一つの候補地だというふうに思っています。そしてですね、先ほども岸野議員の方からもお話がございましたが、いわゆるあそこに住んでおられる方、通りの所在者の方と、いわゆるその湯沢町に来ていただいて、あの通りをご利用いただくために車を止めておく場所というのとは別にあってもいいのではないか。例えば、そのいわゆるあそこの温泉通りの商店主の方がわざわざ30分いくらとかいくらいくらというようなところに上げてバーを上げるというようなことではなくて、少し離れているようなところにその車のスペースを年間いくらとか、まあ、いわゆる受益者負担的な考え方の中で、まあ、負担をしていただくという考えが、まあ、やはり一番いいのではないかなと。まあ、例えば井戸一つ掘るにしても、私どものような小さな民宿を経営していたものでも、まあ、最低250万から350万ぐらいかかりますから、あと、まあ、舗装やさまざまなことをしてもですね、かなりの金額がかかった上に、いわゆる維持ランニングコストというものがかかってきます。そういういわゆるその個々に、まあ、お金をかけた方々、例えば布場スキー場でもその共同で、あそこの高架の下のところに駐車場を作られている方々もおられます。それら とのですね、やはり公平性というようなことも含めて一種受益者負担的なことは考えていかなければならないと思いますが、湯沢町にお越しいただいたお客様の駐車場のスペースについてどのようなことをしていくかということは、今ほど調査ないということをお話がございましたけれども、それらも含めて、まあ、進めていかなければならないというふうに思っています。で、駐車場が、まあ、必要であるという認識はしておりますが、駐車場だけがあってもお客様がお見えになるということでは決してないと思っておりますので、あの通りに、まあ、魅力がある、そういう形になって初めてお客様がお見えになるのだと、こういう認識をしているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番岸野正人議員、3回目の質問を許します。
はい、今ご答弁のあった通り、そういう意図で質問をしておりますし、長期契約者にはその通行証を配るとか、いろんな方法が考えられると思いますし、人手をなるべく現場にかけずにその駐車場運営ができる方法が良いのではないかなというふうに思っております。先ほど降下したという話がありましたけど、高架下の見通しが大変暗いので、次の手を今のうちから考えなければいけないというのが質問の趣旨でございました。で、次の質問に移りたいと思います。
と1の丸5についてはよろしい
ですか。はい、結構です。はい、
それでは2番岸野正人議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、しっぱれ条例という、その別紙資料がお手元にお届けかと思いますが、これは純粋な気持ちからの提案でありますけれども、邪念もあります。邪念の方を先にお話しますと、昨今残念なことに地方議会の在り方が問われておりまして、女性議員にヤジを飛ばした方もいらっしゃいましたし、政務活動費の使い方で泣きべそを書いた方もいらっしゃいましたし、女子学生との LINE のやり取りで丸坊主にした方もいらっしゃいました。本議会から見ればこういうのは大変旗迷惑ではあるんですけれども、今湯沢町議会では議会基本条例を制定すべく研究中でありますけれども、このところそれ以外に議員提出の議会の決議の条例等がないことも、私が当選以来これも事実でございますので、存在感が足りないんじゃないかというふうに言われても、これ一面仕方がないのかなというところもあります。そんな中で英語で言うとホスピタリティマインドに基づく人に優しい観光づくりを目指して、議会提案での条例の制定を試みたいと考えた次第です。またこれは考えてみたいとは言っても、実態と実体験からの発想でして、決して提案するための例題という意味ではございませんので、よろしくお願いします。今回は、予算とも兼ね合いがございますので、行政の考え方をこの機会に聞いてみたいということで質問をさせてもらいました。全部読みますと大変手間がかかりますので、今議会基本条例で検討しております重要な政策の提案の仕方というのを、議会基本条例に盛り込もうと思っておるのですが、その中の、1から7、政策等を必要とする背景、2番、政策に至るまでの経緯、3、町民参加の実態の有無とその内容、4、他の自治体の類似する政策との比較検討、5、総合計画における根拠または位置づけ、6、政策等の実施にかかる財源措置、7、将来にわたる政策等の効果及びコスト、それはお手元にの別紙資料の通りでございますし、条例の設計図としては第1条目的、第2条定義、第3条町の責務、これはまだ作文してませんけども、第4条町民の責務、第5条、業務用車両運転者の責務、集客、施設事業者の責務、これ一緒でもいいかもしれないと思ってます。しっぱね被害根絶重点地区の設定、それから第8条勧告命令及び公表、これ必要ならということですけれども、第9条付則あるいは委任ということですが、この件につきましては上越市でしたかね、宴会の条例で決まりですかね、20、10、0とかいうやつがあって、最初の20分は料理を食べて周りと歓談しなさいと、次に回るなと、残りの10分は自席について食事を平らげなさいと、ゼロにしなさいと、いうようなのがありますし、地酒の乾杯条例とか、それからコシヒカリ条例とか、朝食なんとかとか、もういろいろあるわけですけども、そういう中でも、ちょっとあまり例のない、条例に、なってくれればなと、皆さん議員の賛同が得られればというふうに考えておるところですが、この件について提案全体をどう考えられるか、それと行政の事務事業の増と、それから予算措置、これ書いてある別紙と資料の通りですが、予算措置についてはどう考えるかと、印象を記するという質問でございます。
2番岸野正人議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは丸1についてご答弁いたします。議員の言われる通り、観光の町湯沢としては、特に湯沢のしっぱねは観光客の方々に悪いイメージを与えます。また徒歩での通勤通学等においてもかけられると大変嫌なものでございます。このしっぱね被害の根絶についてですけれども、道路交通法では第70条に安全運転の義務を、第71条に運転者の遵守事項を規定しており、泥跳ね運転の禁止についても、 運転者に徐行等を義務付けています。違反した場合の罰金、反則金についても定められております。しかしながら警察の方が全てを取り締まるわけではありません。仮に町が条例を提案するのであれば、道路交通法にも罰則等の規定があることから、苦情処理等に対する対応方法の検討が必要であり、また道路管理者としての責任が問われることも考えられますので、そうしたさまざまな場合を想定して慎重に検討していくことになります。町としては今のところこうした条例制定の考えはありませんが、被害の減少に努め、湯沢町のイメージアップにつなげていくことは異論がありませんので、今後とも継続して運転者に対する啓発活動を実施してまいります。以上でございます。
町長、引き続き丸2についても答弁を願います。
はい、それでは丸2についても答弁をいたします。条例制定による事務事業料についてですが、条例により町の責務等が規定されれば、町として広報啓発活動等に取り組むことになります。また条例の内容にもよりますが、行政がかけた側とかけられた側の当事者の間に入り、場合によっては警察との相談も必要になるわけですので、苦情処理に要する事務量が増えることが想定されます。道路管理についても、特に冬場の道路除雪の一層の充実が必要と考えます。勧告公表等の規定を設けるのであればなおさらと考えます。こうしたことから事務事業量の増加が想定され、それに伴い必要な予算措置は当然必要となると考えます。財源についても国、県、出金で利用可能なものがあれば、その活用を検討することになります。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。2番、岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、道路交通法の70条71条の泥はねのについて記述があるそうですけれども、泥はねの減少とイメージアップについての啓発をしていこうというのは、今後一体何をされてきて、今後何をしていくのかと、今まで何をされてきて今後何をしていくのかというのは、言葉だけですので、実際どういうんですかというのをお聞きしたいと。で、まずそこにします。ごめんなさい、合わせて一番の質問と関連をしてくるわけですけれども、この通りについて、この例えば温泉通りについて、民間でこれだけの検討をしています。それから今回の一般質問の中であったように、喫煙についてもだいぶ話題になっております。役場の施設、敷地内かどうかということではなくて、条例がある割にはモデル地区あるいは地区が指定されていないというのが現状であると思います。このしっぱね条例が、できるかできないか分かりませんけれども、こういう考え方で条例を作った場合に、モデル地区を例えば温泉通りと駅通りと公民館前としたり、それからタバコの喫煙を禁止する期間を、路上喫煙を禁止する区間を温泉通りと、駅通り、公民館前の通りと規定したり、あるいは通学路と規定したり、いうようなことを考え合わせると、これはすでに、事業が一回終わっている、湯沢温泉通りの再開発というか電線地中化を含めた計画、県の認可について、町がその喫煙と駐車場対策、議会は日本初のしっぱね条例、民間は民間でやっているということは、私は追い風になるような気がするんですけど、気がするということなので、気がするかどうかというお答えよりしょうがないかと思うんですが、先ほどの泥跳ねの減少とイメージアップ イメージ宣伝とその啓発について、今まで何をしてきて、今後どうするつもりなのかと合わせてお答えをいただければと思います。
はい、2番、岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の お答えをいたします。もし泥はね条例というものができればですね、今日は報道の方も来ておりますけれども、注目をされるのではないかというふうにも思います。ただ先ほども申し上げた通り、町としては今のところ条例を作っていこうという考えはございませんが、議会提案ということで、できるかできないかこれもまた分かりませんけれども、できた中ではまたそれぞれに考えていかなければならない、こう思っているところでございます。今までどういうことを行ってきたかと、こういうことですけれども、湯沢町交通安全条例というものがございまして、広報を使ったりということでですね、交通安全意識の向上を含めて、今まで やらせていただいたところでございます。今回のこの泥はねについても、その子どもたちの歩道除雪をはじめとして、ふれあい懇談会でも神田地区をはじめとして本当にかかって困ると、特に冬場ですよね、冷たいというようなことがございましたので、このような事柄についても広報をはじめとし、また担当課を中心として取り組みの強化というものを行っていきたいと、こう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは2番岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、まだ5分ありますので、思ったことを言ってみたいと思います。これなんで当初思ったかというと、その湯沢町にその交通安全条例があるかどうかはもちろん私は分かりませんでした。勉強不足と言われはその通りかもしれませんが、私は議会が終わると自分の後援会代理を作って配っております。で、特に1月の配布、これは寒い中でシャーベット状の水を吹きかけられます。これ大変嫌な思いをしますし、文句言おうと思っている頃には遠く車は離れてしまいます。で、そう思ってその家々を見ておりますと、その歩道がなくて道路にすぐ面して扉があるような家というのは、風除室ではなくて、その湿っぱねよけの塀あるいはビニールを貼らなければいけないという状態になっています。で、これはそういうものが嫌なもので、皆さんそうしていけませんよという道路交通法も湯沢町交通安全条例も効果がない状態にあるんだと私は思いますので、そういう思いを、例えば今回はもう遠くまで歩く通学路になっているわけですから、今までよりも遠く歩くような通学路になっておりますので、ぜひこういう機会に、そういう思いを子どもたちがしないように、また歩いている大人や観光客がしないように、で、そういうところで育った子どもたちが将来そういうことをしない大人になるようなことを私は考えるべきだと思います。で、純粋な意味でさっきの邪念じゃなくてね、純粋な意味でしっぱね条例は必要だなというふうに考えるところですので、今後議会の皆様方と相談して条例化できるようであれば条例化に取り組みたいと思います。最後にその泥はねじゃなくてしっぱねでございますけれども、しっぱねで嫌な思いをしている方々へ、今後この条例がないとしてもこの冬から具体的にどんな対策を取られるか、広報で言うっつったって今までだって広報で言ってたんでしょうから、より今回からどういう方法を取られるかもう一度お聞きしてやめたいと思います。
はい、2番岸野正人議員の3回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。あと3分です。
それでは3回目の、お答えをいたします。言われる通りだというふうに思っております。どういうことをやるのかということですけれども、今までと同じように広報活動、これを強化していきたいというふうに思いますし、警察の方ともですね、また お互いに協力をし合いながら、このしっぱねがですね、この遊佐町の中でなるべく起こらないようなそういう対策を取ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げて答弁といたします。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして2番岸野正人議員の一般質問を終わります。